はい、後半スタートです。じゃあ、後半はまず、仕切り直しということで、また R さんからちょっと問題提起をちょっとしてもらおうと思います。じゃあ、どうぞ。
まず、全体の話じゃなくて、ちっちゃい問いのピックアップしたものから、じゃあやっていきますかね。で言うとですね、7番目の男の語る態度。姿勢が伺われる部分はどこかってながです。
それ指導書に載ってるってことですね。
そうそう。で、まあ言っちゃうと、何かをうまく言い出しかねるときによく人の浮かべる表情とか、しばしの沈黙の中に自分の言葉を沈ませたっていうところが、まあそういう彼の姿勢が、語る姿勢が伺われるところなんだけども、ここから何がわかるか。自分の過去を語ろうとする男の姿勢から、姿勢が、まあ、出てるわけだけど、これどういうものが伺われるか。
うん、どうなんでしょうね。
こう振られて、生徒は多分なかなか答えにくい。
うん、
改めて我々が考えてみても。
どこにあるのその。
最初の方だよね、これね。その、だってこれはさ、字の文の人でしょ、字の文の人がちょいちょい入ってくるじゃない、最初の方はまだ。後半でも入ってきたかな。でもこれはまあ、その何かうまく言い出しかねるときによく人の浮かべる表情、この7番目のとこの語り口調を表した言葉だけど、最初の方だよね。
なるほど、ね、でそこから何がわかるかってことは、
うん、
この男の
そうしばし沈黙があったりする
なるほど、
もうそれは沈黙あるだろうって感じだけど、
そう暗いやつだって感
じまあネクラではあるよね、
うん、ネクラ
、まあ、それトラウマ抱えてたんだからね
あんまり自分のことは喋んないみたいな、
うん、
そういう感じです、
うん、
でもさこう今もう喋り出してんだよ。喋り出してんのに、その、それだったら喋んないよね。
うん。まあ、他に喋ることなかったんでね。あと、だからまあ、さっきセラピーか、それとも百物語みたいなバカっていう話をちらっとしたけど、まあやっぱり、きちんと読むんであれば、これ百物語で、どっちかって言えば。おそらく、
うん、
それは最初のところに一応話し出す状況が描写されてて、車座になって丸くわになってて、で夜10時を回ってるとか、
うん、
その吹き抜けてる風の音が聞き取れるとか、うん、やっぱりそのホラー的状況が書かれてる、
うん、
ってことになる、なる、
うん、
そんなわけで、こう、なんつうんですか、うん、この人は、セラピーで自分の体験を話すんじゃなくて、いわば怖い話をしようとしてると。
うん、だからまあ、そこが、
怖い話をしようとしてるから、何かうまく言い出しかねるときのような表情を浮かべるわけ。
いや、逆に言うと話せてしまったってことだよね。
ん？
つまり、多分セラピーのようなところでは話せない。あるいは自分の体験を話せって言われたときに、この話はできない。
なるほど。あ、その、他のみんながなんか、恐怖、階段とかの恐怖体験を話して、
うん、
で、男は、もうだからみんなその恐怖体験を期待してると。で、実際に語ったのは恐怖体験だけど、ちょっとなんか霊とかそういうもんじゃない恐怖体験で、
う
ん。
そう。
だからみんな結構、なんか絶句しちゃうっていうかなんか。
逆に言うと、自己療養として語り出そうとしたら語り出せなかったけれども、一つの恐怖の体験の話として語ったから語れたってことじゃない。
だからそれは、語りの枠が、用意されてるって話ですね。
うん。
それは、なんていうの、聞く方も、準備ができてるわけですよね。階段っていうのは、こういうもんであって、みたいなさ。
うん。まあ、それもあります、ね。
うん。
それもありますけど、場の力っていうか。
うんうん。
その。
じゃあ、その、にもかかわらず、沈黙や、言い出しかねる様子があるのは何
だから、それまで常に語ろうとして語れてこなかったからじゃない。
うん、
おそらく、こういう場ではなく、何か、あんた大変そうだね、相談に乗りを喋ってごらんって言われて語ろうとしても語れなかったっていう断念を常に抱えてきた。として、そのような男が、どのような場で語ることができたのかって言ったら、つまりその自分のトラウマを語るっていうのではなく、全く別の、うん、怖い話しようぜっていう場だからこそ、むしろスムーズに語り出すことが可能になったんだと。
うん、と解釈したってわけね。
という、そう解釈した。ってことですね。
岩さんはどうです？
そうですね、っていう。なんか、まあ、あと、なんだろう、ちょっと思ったのは、語り手はどこにいるんだろうっていうか、まあ、その、車座の中にいたんだろうなっていう。
そうだろうね。
まあ、この語り手の物語、とは言えないか。語り手がこの7番目の、男の話を取り上げて語ってるっていうことにもまあ意味は、語り手にとって意味はあるんだろうなと。
なるほどね。
ま
あそれは、
語ろうとしてるというか。
三人称小説ではなくてっていう話ですか？
え？
まあそういうことになってきますよ。
つまりなんか、一人称が出てこないわけですよね。
うん。
一の番で。
あと、うん。
だから、まあ、三人称小説。
あ、これですか？
うん。
これ一人称なんじゃないですか？
っていうふうに思う？
うん、と思いますけど。
というのは？
まあ、ですか、ここにいる人ですよね、おそらく。が語ってる。
うん。確かに、その、あんまり、客観的じゃない感じだよね。この7番目のところが50代の半ばに見えたって書いてあるからね。50代の男だったっていう、であるとかさ、断言じゃなくて見えただしね。確かにそういう感覚伝わってくるよね。その場にいたっていうね。
まあ何よりも三人称だったら、7番目の男はってせずに誰々はってすればいいだけですよ。
なるほど。
あと、その、本体の、その、階層もね、7番目の男自身が、だいぶ記憶にあやふやなとこがあるよね。それこそが、まあ、塗り替えられてる部分と。だから、その、この語ってる現在でも、その、K がさらわれた時に、その、なんで K が何か言ったのかとかさ、そこが、今はよく思い出せないとか、確かこうだったとか、記憶のあやふやなところあるでしょ。
うん。
まあそこ結構重要なんだけどさ。その今罪悪感からもう恐怖からも解放されてるけれども、正確な記憶ってのは戻ってないんで。
でもまあやっぱりああ。まあ、それこそのセラピーみたいなのはそうかもしれませんけど、やっぱり、物語の構築ですよね。だから、完全な記憶っていうのはやっぱり なくてっていうか、その、ある場面の記憶は、ポツンポツンとあって、で、それをどう繋ぎ合わせるかっていう。
だからそれを、ね、その、春樹がその、あの、アンダーグラウンドの後書きの目印のない悪夢で、目印のない悪夢で、その、記憶っていうのは解釈の一つだ。個人的な解釈の一つだって言ってるのを、うん、まあ、援用すると、うん、40年後の私がどうやって再解釈するか、で、その全体を再構成している主体はどこにあるかって言ったら語りの現在の方でしょ。つまりその絵を見て、その直後、ああ、こうだったのかって言ってる時の名前のところよりも、
うん、
今一座の人々を前にして語っている、再構成して物語っている、そこが、その再構成している主体です。
うん、まあそうですね。うん、なるほど。うん、他はどうですかね、その疑問点というか問題。
いや、さっきのその七番目の音の語る態度が何がその沈黙とかね、
ええ、
言いよどみとかそのつまなんていうんですかね、それ言いよどみですよね、それはそのそれこそ恐怖話だったらこうよどみなく語る場なんだけれども、
うん、
その男の態度ってのは単に聞き手にとってその分かりやすい聞きやすいものじゃなくて、
うん、
ともかく事故に対して誠実であろうとするものだというらしいですね。だからそのしばしの沈黙も厭わない態度で、でその真面目さがあるからその聴衆も沈黙にその嫌悪感を示さないでじっと聞くと。
うん、あ、それはその指導書に書いてあるんです
か。そうそうそうそう。そういう答えになってると。
なるほど。疑問がある
。まあ、どうとでも取れるからなっていうところが。
でも一応そこまで断言してんだから多分、根拠はあるんでしょう。
いや、そうでもないですよ、指導書は。
そう。
適当っすよ。
適当なのもあるけど、これはね、別にそんなに、ここで取ってつけたように、ここだけ浮いてるんじゃなくて、全体の流れの中で判断してると思う。ここだけでそういう根拠もなく判断してるんじゃなくて、全体の今まで言ったそのさっきの話からしても、そのともかく事故に対して誠実に告白しようと、捉え直そうとしている態度が根本にあって、このそのしばしの沈黙の中に自分の言葉を沈ませたっていう部分をそういうふうに解釈してるっていう感じになると思うんだけど。まあここはね、そうじゃなくても別に全体にはそこまで影響ないんですよね。あとはね、もういきなりそれに行っちゃうんだけど、
うん、
その前にね、その出だしのところに、私にとってはそれはたまたま波だったってあるんですけど、
うん、
皆さんの場合それが何なのか私にはわからないけど、私にとってはそれはたまたま波だった。これたまたまに例によって点がついてて、
うん、
で、その前の私の場合にも点がついてるんですけど、
うん、
このたまたまに棒点がついてるのはなんでかっていう、
うん。
どういう意味があるんだろうっていう問題です
ね。なるほど。うん、どう AI さんどうです
たまたまに、棒点がついてんですか。
だからこれはまあ、波じゃなくてもよかったっていうことですよね。
うん、まあ、
うん、
私の場合、うん、たまたま、まあ、だから一つは波じゃなくてもよかったってことと、あと、私の場合ってついてるんですから、まあ、他の人も同じようなものがあるはずだっていう前提があるってことですね。うん、
これはその抽象化していると何なんだろうね。何があるってことなのかな。
うん、同様の経験です。
あ、経験
経験っていうか、まあ、だから、何ですか。まあ、波にさらわれた経験ですよ。
まあ、わかる。それは、比喩してるんだろうけど。さらわれてないし。
たまたまっていうのはそうなんだけれども、まあ、波という外的要因になったのじゃなくて、あくまでそれを受け止める自分自身に、まあ、要因があったっていうことを言いたかったなと。
うん、
だその、何その、 何よりも怖いのはその恐怖に背中を向け目を閉じてしまうことっていう、その中心に向かってその波じゃないもの、何かがあなたの場合はあり得るよ、そういうことだよね。
まあそれはそうだね。
で最後のね、その学習でさ、それは何かっていう、それとは何かっていうのがあるの。
ああ、これテーマになりやすいよね、いっぱい。
そう。で、出だしのとこからいくとさ、最初のとこで、文庫でいくと、もう1ページ目なんだけどさ、それは特殊な種類の、かつて見たこともないような巨大な波でした。って書いてあるのね。
うん、
でそのまずここのそれは、何度も繰り返されてくるそれなんだけど、その後にその波はほんのわずかのところで私を捉えることができませんでした。しかし代わりにそれは私にとって最も大事なものを飲み込んで別の世界に運び去ってしまいました。でこの時に出てきたそれもさっきのそれと一緒なんだけど、その後も私がそれをもう一度発見し回復するまでに長い歳月がかかりました。このそれは大事なものだよね。
うん。
ちょっとややこしいんだけど。で、取り返しのつかない長い貴重な歳月です。で、あって、その後はもう多分共通して同じことを指してるんだけど、私の場合それは波だった。皆さんの場合それが何になるのか私にはもちろんわかります。でも私にとってそれはたまたま波だったんです。それは何の前触れもなく、私の前にある日突然大きな波としてその致命的な姿を現した。これが出だしで、で、これが一番最後にもう一度、恐怖は確かにそこにあります。それは様々な形をとって現れ、時として私たちの存在を通します。しかし何よりも怖いのはその恐怖に背中を向け目を閉じてしまうことです。そうすることによって私たちは自分の中にある一番重要なものを何かに譲り渡してしまうことになります。私の場合にはそれは波でした。となると。で、二つあるんだよね。だから、それと呼ばれる何かと、一番大事なものと言われる何か。こう、抽象的に言われるものが二つあって、一つは重要なもので、一つはその重要なものを譲り渡してしまう、譲り渡さざるを得ない何か。相手としての何か。
うん、
で、それが波と言われてると、
うん。なるほど。うん、岩さんどうです？岩さん。
それっていうものが何か。大事なものを、大事なものを飲み込んで自分の時間を運び去ってしまう、この、イコール恐怖、というものと、もう一つは、なんだっけ。
まあ、そこら辺って感じでいいんじゃないですかね。
別の世界に運び去ってしまうんだけど、その運び去って しまうところの何かがよく出てくるそれだよね。で、運び去られてしまうものはもっと大事なものだな。私にとって大事なもの。
うん、
で、それも、具体的に何かっていうのは言われてないから、どっちも抽象的なんだけど。
なるほど。まあ、その、まあ、運び去ってしまうものは、まあ、それまあ、恐怖というか、運び去られるものは、なんだろう。
これって何？一応表面的には運び去ってしまうのが波で運び去られてるのは系ってことでいいわけ。
いや、でも、ちょっと待って。
いや、表面的に。
表面。
で、うん、私にとって、系、波が意味するとか、
系と、何が意味するのかってことでいいわけ。
いや、関係する、うん、まずさ、それが私にとっては波であることはいいんだけど、運び去られてしまうものは、
大事なものってやつでしょ？
大事なものだけど、系って言っていいのかな、それ。
だけど、最初のところを見るとさ、波が大事なものを飲み込んで別の世界に運び去ってしまったってんでしょ？ これって綺麗じゃないのか、うん、違う。
私がそれをもう一度発見し回復するまでに長い歳月がかかりました。まあ、K だけど、K を超えて、K を含みつつ K を超えてるよ。
まあ、若干ね。ただ、K を発見し、K を回復するっていう考えで。
なるほどね。
K を回復するの？
だから、彼、この7番目の男にとって、真実であるべき刑を発見し、再発見し、回復するっていうこと。
刑を発見と回復って違うと思うんだけど、刑を発見するのはいいんだけど、刑を回復したってなんか変じゃない？
まあね。
自分を回復する、自分が刑を見る眼差しを回復するのはいいんだけど。
でもまあ、回復でもいいような気はすんだけどね。ダメかね。
いや、最後のさ、何よりも怖いのは、私たちは自分の中にある一番重要なものを何かに譲り渡してしまうこと。って言った時には、刑を譲り渡してしまうこと。まあそうなんだけどさ、自分、だから、やっぱり刑を含みつつ刑を超えたものって言っとかないと、単なる刑じゃダメだよね。それこの間の保坂の比喩に徹するって話に似てんだけどさ、あのカフカの虫をね、虫としてのみ描くっていう、形として物理的には形しか存在してないからさ、形を超えているものって言ったってそこには形しかいないんだけど、でも
よくわかんない。まあだから一応形でいいんじゃないのかなという気がするんだけど、
うん、
とりあえずのところは、
うん、
でそれが何を、もう少し意味していくのかっていう考え方で、
これあの経営は死体も見つかってないんだっけ、これ
見つかってないですね。探したんだけれども捜索打ち切りで。
なるほど。あ、じゃあやっぱりだからやっぱ死者の問題がここにあって
あります、ね。
だからつまり死んだ人は何考えてるか分かんないっていうのがポイントだと思うんですけど、でやっぱりこのつまり死に際にこの別れの言葉を言える人は少ないわけですよね。少ないっていうか、まあ死に目に会えるって人いるかもしれませんけど、だからこう言葉は途中でブツッと切っていなくなっちゃうっていうのは、そういう関係を持つと、だから本当は何を思ってたんだろうっていうのはやっぱり気になるっていうか、だからそこで失われた言葉があるっていう感じはしますけどね。
呪いとして機能してる感じ。
うん、だからそこでその空白になった部分に悪いものを詰めちゃったって感じでしょ、
うん、
この人は。
うん、だから沈言と反言の問題になってくるよね。
まあそうですね。
うん、
まあそうね、
うん、
でそれってさ、さっき、恐怖っていう話あったけど、恐怖そのものじゃないんだよねこれね、やっぱり、
う
ん、
まあ違うだろうね、
うん、で最後のところで恐怖は確かにそこにあります、それは様々な形をとって現れ、時として私たちの存在を圧倒します。この時のそれもこれ恐怖のことを指してるんだけど、他のそれと違うんだよだから読み替えると最後のところは、恐怖は確かにそこにあります、恐怖は様々な形をとって現れ、時として私たちの存在を圧倒します、しかし何よりも怖いのはその恐怖に背中を向け目を閉じてしまうことです。でそうすることによって私たちは自分の中にある一番重要なものを何かに譲り渡してしまうことになる、その何かとは私の場合波でしたっていうのが最後のところだよね。
これで言うと、これは何かが波じゃないんじゃないですか。あ、そうではないか。何かに譲り渡すか、波に譲り渡す。
だからな、波に譲り渡して。
なるほど。
だから、恐怖イコール波というのではない。若干ずれが。
うん。
それはそうなんでしょう。
じゃあ、何かだよね。だから、その学習にはね、その、それが意味してる内容は何か。話し合えと。 で、まあ一応答えらしきものも書いてあるんですけど。
うん、なんでしょうね、難しい話ですね。
まあ、まあ、ですから、この人もやったことを、ちょっと待ってよ。そうですね。だから、恐怖に背中を向けて、目を閉じてしまうことですよ。
うん。
え、それが？
だからその目を閉じる、その時のなんか。
目を閉じさせるものじゃなくて、目を閉じてしまう。
そうだね。そう、させるものってことだよね。
うん。
そうそうそう。だから、恐怖して、その、K が死んだと。さあいいと、とりあえずは。
うん。
それはしょうがないと。けど、その後が問題だと。
うん。
その結果、なんか、単に K が死んだっていうだけじゃなくて、K をもっと致命的な仕方で損なわせてしまった。それが問題だと。
セカンドマーダーって。
なるほど。うん、
そう。だから最後に K を解決したんだと。
うん、
逆に言うと。
うん、
そうそうそう、セカンドマーダーですね。
なるほど。
つまり、共犯関係に陥らせてしまったその何かが問題だと。
うん、
でそれは外在してるんじゃなくて内在してるわけだよね。
そうです。だから、要するに自分の弱さだと。
まあね。うん、
でちなみにね、その指導書の中のその、それの内容は、その一連のそれって書いてあるところをピックアップした叙述のね、前後の文脈から総合して考えると、例えば次のような。人の生きる意志や喜びを奪い、恐怖や狂気を伴って死の深い暗闇へと陥れようとする何か。
ちょっと答えになってねえじゃねえ。
これだと、だから、その、AI さんの解釈、の方向だとさ、やっぱりなんか、自分が恐怖を作り出してるって感じがするよね。
まあそうです、
ね。だけど今の指導者のやつはなんか、ちょっとなんか客観的な感じがするよね。ニュアンスとして。答え、回答はなんか。
うん、いや、外在でもある。外在とも取れなくて、うん。
だから、やっぱり、波は来たのは、これまあ自然現象だから、まあ、外にあるものだけれども、なんていうんですかね。うん、だから、それを口実にして、なんていうんですかね。なんか目を塞いでしまったっていうところが、やっぱり、で、その、後者の方、なんか心理現象の方が、まあ、おそらくポイントになってるでしょうから、恐怖って話で。だから、やっぱりそういうなんか、なんか、内面的な言葉があった方がいいって気がしますけどね。あ、イヴァンさんはどうです？そこら辺。
まあ、全部、まあ自分の問題なんじゃないとか、7番目の男にとっては。みんなまあ、確かに、あまりよくその客観的な何かがっていうことは、あまり良くないですよね、なんか。生徒寝てるときも良くないですよね、なんか。客観的な何かがあってそうやらせると。やっぱ自分の中にあるから注意しろっていうか、まあ、自覚させる方が、まあ、自覚する方が、まあ、まっとうな。うん、全部自分がどうあるかっていう話だと思うんで。
でも、いやー、例えばこの、今の日本社会とか考えるときにっていうか、多分、どっちかっていうとみんな、なんていうか、いかにして波を作り出すかっていう方に、 なんか注意を向けてるって気がしますけどね。
お
お。何してんの波を。
何を波というかっていうか、つまり犯人探しみたいな話でしょ。
おお。まあやっぱ外在に求めますね多分。
うんうん。だからこいつが悪いんだっていうさ。
うん。
こいつのせいでひどくなったんだというかさ。
うん、
マスコミとかなんか煽り立ててるのはさ。
うん。
なんか2ちゃんっていうかまあ、ネットでの炎上とかもそうかもしれないけどさ。
うん。
だから問題は別のとこにあるのに、
うん、
みんなで寄ってたかってさ。
うん。
それはいかに目を閉じさせるかって、そういうなんか、ものを作り出そうとしてるって。
うん。
っていう、だ、なんかまあそんなことちょっと連想したけれども。
うん。
だから、ちょっと気になったのはその、だこの人にとってのトラウマは、友人がその、波にさらわれたことじゃなくて、あの、助け出したのに助け出さなかったっていうことですよね。
うん。
これはどう、これは解決したって言えるんですかね。
うん。
これをどう解決したんだとしたらどう解決したのかなと。
それこそ心の先生は、自分が K を殺してしまったことを、
うん、
結局それは償えないって形で死を選んだという倫理ですよね。
うん、
生きることを選ぶに、
うん、
生きて償うことはできずに、
うん、
それこそもう取り返しがつかないっていう一言で死んだわけですね。
うん、
で、7番目のとこの方は、それに対して、確かに、助けようと思えば助け上げてあげられたかもしれないものを見殺しにしてしまったってこと自体は変わらないままに生き続けることを選択したわけですね。
うん、
で、そこで責任はどう取られてるのかっていう話なんですけど、責任はなんか取りようないじゃないですか。
うん、
だから取ってないって言えば取ってないんですけど、
うん、
で、取ってないなりにどうやって生きるか。っていうところも次第になってくると思います。
うん。
取ってないけれども、自分が損なわれずに、致命的に損なわれずに生き続けるために、この物語行為っていうのが必要だったみたいなね。
うん。
そういう回復が必要になったっていう。
うん。
だからこの事実は事実として、ずっと永遠に残るし、訂正は不可能なんだけれども、
うん、
だからといってそこで心の先生に死んだり、長野で暗いまま生きるっていう話ではなくて、
うん、
どうやってその生き残ったものが死者の死を、まあ、てか、なんていうかそこに債務を負った死を受け止めつつ、倫理的に生きるかっていう問題だですよね。
なるほど。
だから少なくともそこではその、まさに追体験ですけど、
うん、
セカンドマーダーして、その消去したり、歪んだ死者像を作り上げておくことではなく、ありのままのこの K の姿を、記憶し続けるっていうことが、まあ、重要になってくる。
うん。だから、これはかなり辛いことですよね。
うん。
だから、つまり、ある種、こう、波が悪いんだと、全部。あるいはその K も、自分を引きずり込もうとしたじゃないか、みたいな。そう思った方が楽であって、そうじゃなくて、もう K はすごいいいやつだったと。で、自分は、助けられたけどもしれないけど、怖くて逃げたんだと。っていう認識を持ち続けるのは、これは、やっぱりきついですよね。で、それを、こう、みんなに向かって喋ると。俺はこういう人間なんだ、みたいな。うん、だから、まあ、これはかなり、うん、きつい話かな、って気がしますけ
ど。なるほど。
だから、これが、仮に回復したっていう話だとしたら、うん、やっぱり、すごいというか、だからその、いかにこの K の絵が素晴らしかったかっていう。もうこれでもうなんか、心洗われたっていうかなんか、
なるほど。そうですよね。
うん、
でもまあ、大したことないんじゃないですか、絵も。いい、そこはいいんですよ。なんだって。刑事があれば、それでよ。
うん、
事実自体は何にも変わってないもんね。その、波以前の見方が復活しただけであって、その波にさらわれた時のイメージが、あの K が笑っていたのが、その笑いが、まあ、微笑みにそこは変わったけど、その時の恐怖とか、まあ、変わってないっていうか、その曖昧なままになってて、記憶はそんな戻ってないし、なんか聞こえたような気もするみたいな感じでみんなに語ってるし。よく覚えてないし、うん、事実自体は何も変わってないんです、
うん、だからこれまさに本当に AI さんが言ったようにこのセラフィーの話って感じがして、あのよくそのテレビ番組でとかでもうあの誰かあの江原雅史だっけ、江原雅史だっけ、あのなんかあのこういたこさんみたいなことをするじゃない、いたこさんで言うとちょっと違う、あのなんか、
霊媒です。
うん、だから、そういう、死んだ子供とかがさ、
うん、
なんかね、自分を恨んでないかみたいな話でさ、
うん、
で、うん、いや、死者はこう思ってるんですよとかね。だから、やっぱり、そういうのとちょっとやっぱり似てるなっていう気がするけどね。うん。なってるけど、誰の、誰かわかんないけど。
俺っすね。
あ、本当は、だけです。
はい。
うん。まあ、だから逆に考えると、その、怪談話とかもね。
はい。
ある種、そういう機能を果たしてるのかもしれないけどね、なんか。
うん。
つまり、フィクションで仮にあったとしても、なんていうのかな。やっぱなんか共有体験っていうか、共有ってのが重要なのかな、そうなると。
そうですね。あれですよね、兄ちゃんも死ぬほど、なんでしたっけ、シャレにならない話を集めてみないっていう、あれですよね。
あの
はい、
うん。
あれみんな語りたがる。
うん、
しかも大概、自分の話。
うん。
差し合ったこと。で、語る場がない。うん、ずっと、誰にでも信じてもらえなかったけどとか、そういう形で、まあ誰かに聞いてもらいたくてっていう形で語り始められるんで、
うん、
あれは一種のそのトラウマからの回復みたいなのが、
うん、
まあ試みられていると。言えば言えるかもしれないですね。
うん。で、R さん他にどうですかね。
この一つね、これを学校でその事例として実際にやったその生徒の反応を乗っけてるのがあって、
うん、
どういう最終感想、まあ一番授業をやった後の最終感想が乗ってるんですよ。
うん、
で、それの例ってなんかあるので、どういうものがあるのかっていうのをちょっと読みたいなと。
うん、
これでも結構ね、進学校とかだと思うんですけど、このレベルからして。で、まあ、その、やや問題があるって感じで乗っけてるんですけど。
うん、
独語に強く感じたことは恐怖や恐れ、そしてそれに対する自分のあり方。恐怖は確かにそこにあります。しかし何も怖いのは目を閉じてしまうことだと、作者はこの小説で言いたかったのは、まさにこのことだったのだと思う。人は生きていれば必ず恐怖という巨大な波に出会うことがあると思う。それから逃げるのは簡単だ。けれどもそうやって逃げても、結局は閉塞された自分の世界で苦しみ続けるだけだ。それを救えるのは自分だけだ。自分が作り上げた恐怖の世界は自分の意志で破壊するべきだ。と思う。人は恐怖の波に自分を譲り渡してしまうのよ。精一杯生きなければならないんだ。って言ってて、で、この人は、 作者がこの小説で言いたかったのはまさにこのことだったんだと思うってところと、うん、人は恐怖の波に自分を譲り渡してしまうのを精一杯生きなければならないのだというところに線引っ張って、うん、この感想を書いた生徒は、この小説は作者のメッセージを捉えるものだと思い込んでいるところがあって、うん、そのためこの小説を読むことによって、精一杯生きなければならないのだという感想を持って終わってしまう。うん、このように教訓としてメッセージを受け取って終わりにしてしまうのでは、読みは自分のものにならない。ここから教室の中で読みの交流を通じて、それをどうみんなに開いていくかは課題だ。他の生徒たちへの問いかけは、この小説を、そのように精一杯生きなければならないのだと指摘して読み終えていいのだろうか、というものになる。
あと面白いですね。あそれははっきり言って学校って空間が悪いですよね。
うん、そう、俺もそう思います。
教科書テキストの問題じゃないっていうか。
学校って空間です。
だから多分その、そういうことを書いた生徒が本当にそう思ってるかどうかっていうとちょっと疑問で。
てか、全く思ってないです。学校だからそう書かないといけないって思ってるんです。
いや、その指導者の方にも、この物語から安易に、過去にくよくよしないで未来に向けて積極的に生きるべきなのという教訓を導くのは断じて慎みたいな。
でもまあ指導書を書いてるのは雇われで書いてるのでそういうふうに書きますけど、うん、教科書会社の意図としてはそういう教訓を導こうっていう
なるほど
のがあるでしょう。
でもね、この安易に過去にくよくよしないで積極的に未来に向けて生きるべきっていうのは、刑を、消去してるよね。
うん、
回復してないよね。単に過去にくよくよし、囚われないでってことは、刑を忘れていいってことだ。
ああ、そうですよね。うん。
それはやっぱりこの小説読むっていうことと全然違う話で。
うん。岩さんどうです?岩さん。
すごい。すごい全然違う話になって、
ええ、いいです
よ。いいなっていう。
ええ、
まあ、なんていうか、なんだろう。あれですかね、まあ、恐怖に手を向けない、まあ、筒さんが、まあ、ということで、先ほど、まあ、恐怖に何か教訓めいたものを導き出すなら、まあ、恐怖に、手を向けないでいることも結構辛いよっていう。うん、手を向けることもまあ、まあ、楽だけどまあ、逃げてる。うん、楽だけど、怖いけど、まあ、怖いけど、苦しいけどまあ楽な部分もあるけど、そういうふうに目を向けない場合も、場合で、それは結構、てか、だいぶきついことだよっていうことはやっぱまあ、
まあ、ていうか、この、マスコミとか、ちょっとテレビつけてみれば、
うん、
みんなこの手向けてるんじゃないかっていうか、っていう感じですけどね。だからその、これが教訓として提出されてたとしたら、誰が守ってんだっていう話で。まあ、そうしたらいいかもしれませんけど。だからそれがまさに学校っていう場のなんか、ちょっと白々しさと、関わってるかなと。だから、そう、じゃ仮にその、指導書書いた人が言うように、
うん、
なんかその、これを教訓としてね、やるんじゃなくて、もうちょっとなんか、テキストどっかみたいなところにちょっと、収集しようっていうふうにするんだったら、じゃあ、そこでじゃあ、具体的にどういうやり方があるのかっていうところが、ちょっと、知りたいところだけど。
いや、だからこの、これはさっきの、最終感想を批判した先生も、その、語りの構造を読むという、この一番の大事な点に関しては、その、私の授業も決して成功していないと。最終感想になっても何人もの生徒が、機能としての語りと実体としての村上春樹作家と同一して読んでいると、
うん。
この作品についてはそこを峻別しなくても、プロットが表面的に読めちゃうので、まあ、それも事実なんだけれども、しかし、語りの構造を読むことによって、初めて一つの物語が、自分の内面世界の囚われを壊していくような力を持つ小説になっていくんだと信じて、まあ、物語と小説をこれで分けて、で、物語じゃなくて、小説の方が、その、自分の内面世界の自閉性を壊して、脱皮していくことの可能性があるって言ってるんだけれども、でも、そこは、多分、実現してないんでしょうね、この授業で。 この感想を見る上でも。
でも実現しないよね。
まあ個人的な読みだよね。あの授業の場で実現するってよりも、個人的な読書体験に、そこはまあ任せられるね。
そうなるよ、
いや、さっきのね、その、普段のきついって話も、絡むかもしれないんだけど、さっきで、ちょっと出した芥川の疑惑ね。これ、昔、そうやばそんな読んだ覚えあるんだけど、あの、この間の、芥川のベスト10にはあげなかったんだけど、これいい小説だなと思うんだよね。で、こう、教科書載ってんのかな？多分載ってないと思うんだけども、どういう話かってのちょっとここに書いてあって、語り手私のもとに、ある夜、中村玄道という見知らぬ人物が訪ねてきた。彼は私に対してどうにか自分の身の上話を聞いてもらえないかと懇願する。その話とは、彼は明治24年の濃尾大地震の時、針の下敷きになって、どうにも助けようなくなった妻の苦悶の表情を見続けているうち、自分でもわけわかんないままに何か叫びながら、手当たり次第落ちている瓦を取り上げて、続けざま妻の頭へ打ち下ろし、殺してしまった。彼は苦しみ悲しんだが、彼に決定的な精神的外傷を負わせたのは、むしろ数年後の出来事だった。すなわち古書店で偶然手にした24年発行の古雑誌、震災気分欄の落ちてきた針に腰を打たれて一人の女性、つまり妻が無残にももだえ苦しんでいる絵を見て以来、ある疑惑に取り憑かれてしまった。それは、あの大地震の時、私が妻を殺したのは、果たしてやむを得なかったのだろうか。初めから殺したい心があって殺したのではなかったか。なぜお前は妻を殺したことを口外することができなかったのだ。彼は生きる気力を失い、うつうつとした毎日を送る。結局中村玄道は過去を隠蔽しつつ、一方で死の記憶や自責の念と孤独に戦いながら生きることになるが、果たして再婚の結婚式の当日、黙っていることに耐えられなくなって自分の過去を告白してしまう。そして彼は周囲から狂人という名を負わされて余生を送ることになった。心との対象において見て取るべきことは、狂人と呼ばれてもなお自分の過去を謙虚に引き受けつつ、他でもない自分自身の人生を生き続けようとする意志だ。しかしもちろん言動の強い精神力あってのことで、しかし彼の自我とて全く盤石であるとは言えない。大事なのは狂人と呼ばれてもなお生き続けるだけの意味を見出し、それを確信しつつ生きるということだが、これはなかなか困難なことだ。だからこそ聞き手に対し物語るという行為が自己救済にとって不可欠になってくる。で、この中村玄道がその語り手の私に訪れたときに、その件以来、まあその疑惑が出てきて以来、本当私にも私自身が分からなくなってしまった。だから、ただ自分の物語を聞いてもらいたい。それで訪れた。ただお聞きになってさえくだされば、それで私はもう本望ですって言って、で、多少にも背を私自身の心やりに出したいと思うんですって。まさになんか間宮注意みたいな感じだったけど、
なるほど。読んでみよう。そう。
ちょっと今の話聞いて、僕その疑惑っての見たことないんですけど、あの、坂口安吾のなんかあの、文学のふるさとに、
出てきますね。なんかそこ似てますよね。
で、あれ、だから、あれは、なんか子供殺したかなんかでしたっけ？
はい。
何に出てきました？
文学のふるさとに、
芥川の話。
芥川のところに訪ねてきた男が小説かなんかも。
そう。
で、その小説が、
あ
そう、子供を殺して云々、
そう。
それそのままじゃ文学のふるさとだからっていう話ね。
そう。で、芥川が、こんな話本当にあるんですかねみたいな言ったら、
そう、それ自分のことですっていう。
言って絶句したっていうね。
だけど、暗号はそれは、その文学のふるさとだって言ってるんですよ。
まあ、文学そのものじゃなくて、
うん。
ね、
だから、それとちょっと、引き比べてみると、やっぱりだからそこは、あの、文学のふるさとで問題にしたのに、やっぱ、なんていうのかね、救いがないっていうのはちょっと、救いがないって言葉言っていいのかどうかわかんないけれども、殺してもはい終わりですって感じで、だからその突き放された感じがある、するって感じで言ってますよね。だけど、それで言うと、例えばこの7番目の男は救いがあるじゃないですか。あるかどうかを言い落としても、まあ、
まあ、確かに。
だから、例えば最初のトラウマ話だけ聞いたら、
うん、
みんなすごい嫌な気分になってさ。
落ちまった、になっちまうっていう。
うんうん、やっぱりこれなんか、40年後ね、こう、素晴らしいっていうか、忘れていたけども、K の良さを発見したみたいなさ、があると、みんなやっぱり、こう、なんかいい感じになるかなっていうか。だからやっぱり物語って言った時に、やっぱり、じゃあトラウマ体験だけ語って、なんていうかな、それが物語になれるかどうかっていう。
それはなんか物語じゃないんですか。
うん、うん。うん、じゃあ疑惑は物語じゃないじゃないですか。
でも疑惑はこれ、その、まず、その妻が死んだ苦悶の死があって、その後、新聞を読んで、その時から疑惑が始まって、それを今度、まあ、見知らぬ誰かに語っている。
うん、
この次元がありますよね。やっぱこう、階層が、まあ、7番目の男みたいな感じじゃないと思うんですけど、
うん、
その語るという階層が結局この人強靭なままで、
うん、
その7番目の男みたいな解決救済は見てないと思うんですけど、
うん、
でも死んでもいないし、その心の先生みたいにね、
うん、
でそういう意味では文学のふるさとじゃない、
うん、
と思う。
まあ、だからまあ、ちょっと、連想だけですけど、やっぱり物語っていうのはその最初と、初めと終わりがあるって感じで、で、ある種の完結性みたいなのは、まあ重要かなと。まあそれとその文学はイコールじゃないでしょうけども。だからやっぱりその語りの構造が重要とか、その物語たることの重要性って言った時に、やっぱり、どっかでそういう完結性みたいなのがあるのかなっていうことをちょっと思ったってくらいですけどね。
それで言うと、逆に言えば、戦争の方は物語として、ある種の完結性を見てるけれども、ハルキの長編って、なんか終わってないのありますよね。特にノルウェーの森とか。
うん、どうだろう。AI さんどうですか。
ノルウェーですか。
うん。
ノルウェーは、ノルウェーどうなんだ。まあ、あれはあれでいいんじゃない？わかんないけど。
うん。
うん。
まあ、小説っていうレベルで言うと、ちょっと、その、オープンな感じで、な作品もあるかもしれませんね。
うん。
うん、でも、うん、まあ、いわゆる物語っていうか、なんか、昔話みたいなやつとかでも、あの、やっぱりなんかまとまりがあるっていうところが、ポイントかなと。
うん。
だからやっぱり、そういう観点からすると、あの、暗号が文学のふるさとでなんか開けたようなやつが、だから、あの、確か赤ずきんとかもありましたよね。
ありましたね。
あの、つまり狼食べられて、終わりと。だからあれが、だからみんなきついわけですよね。だから、今の赤ずきんちゃんだと、
うん、
漁師かなんかがやってきてくれて、腹裂いてくれて、助け出してくれると。
あと、伊勢物語のあれですよね。芥川の話ですよね。
うん。鬼に食べ
られて。鬼に食べられておしまいっていう。
うん
う
ん、
だけど、あれは何って聞いた、そのあやがあるから、あれが文学なんだっていう。
うん、
まあ、でもあれふるさとだっつってる。
うん。
だから逆に言うと、あれもまた、後に多少改変されてるわけでね。
あ、
確かあれは狂言だったっていうね。
うん、
その、一族が、
あの、
女を、うん、取り戻すために打った芝居だ。ね、
そんなの初めて聞いた。
伊勢物語の月があるんです。うん、その後に。
へぇ、
実はこの話は手落ちの種明かしみたいな。
へぇ、じゃあやっぱり耐えられなかったんだね。
うん、はい、
うん、だけど、暗号は、でもその、あれは何があるから、あれ、その。
いやいやいや、じゃなくて、それも含めて文学のふるさとだって言ってる。
うん、でもそのね、突き放して、単に突き放すだけの残酷な小説じゃなくて、そこが、残酷な部分があって、さらに、そこがあるから、あれは何がすごく生きるっていう話だよね。対照的に。 それが横糸になって。
うん。だけど、まあ、一応、赤ずきんや、それから、今の芥川の、
うん、
あの、うん、逸話と並べて、これら文学のふるさとっていう形で言ってるわけよ。で、だからそこでだ、それは文学のふるさとだけれども、そこに留まってちゃいけないみたいな結論でしょ。
うん。そう。だからやっぱオチはつけろっていう話だよね。
わかんないけど。下作者ですからね。
うん。
って言います。自分がオチをつけろっていうことなんでしょう。
いや、暗号が狙ってるそこの文学ってのは、そういうんじゃないと思う。
まあ、そこはちょっと、じゃあ、まあ、ちょっと話がずれるんで。
ちょっと、じゃあ、疑惑面白そうなんだよね、でもね、うん。ちゃんとやると。
で、ちょっとあともう5分で終わっちゃうんで、まあ、まとめていうか、まあ、そろそろ終わりって形にしたいんですけれども。
はい。
なんか言いたいことある人います？
や
っていいです。アルさんはなんか終わりの曲みたいなのあります？
終わりの曲、あの、マリオならさっきの続きありますけど、でも、まあ、いいんじゃないでしょう
か。まあ、じゃあそれは次回で。あ、岩さん大丈夫ですか？
そうですね。
なんかあります？最後に。
疑惑はちょっと読んだなっていう。
確かに。
まあ疑惑をそれ取り上げてもいいかも。
うん、あれで読めるんで。あ、青空文庫で読めるんで、
うん。じゃあこんなところで今日は終わりにしましょう。
はい。
じゃあまた次回ということで、どうも。
うん。